デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ、皆さん知っているようで知らない歯やお口についてのさまざまな情報をお送りしています。このカフェのご主人は盛岡市三本柳に佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。佐々木先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここのところ、思いがけないその歴史上の人物がいればだったっていう、ね、
ちょっとショック受けてる方いたらちょっとごめんなさい。実はでも
事実ですか、
ね、まあ、事実だっていうのとね、その当時やっぱりこう歯を残すっていう術がなかったっていうか知識がなかった、だからそうなっただけであって、今はそんなことないわけですよ。きちっと手入れをするっていうことを心がけてくれればね。でっていう話をすると、じゃあすぐ治療なんだって思うかもしれないけど、治療をするんじゃなくて治療をしないで済むためのことをしてくださいっていうのが私が最も言いたいところですね。治療するのが目的じゃないと思いますよ。だって最初から虫歯になって歯は生えてこないし、歯周病になってるわけじゃないから、そうですよね。
そうですよね。
だけどじゃあどうして虫歯になったり歯周病になるかっていうと、ちゃんと原因があってなってるわけですから、だったらばその原因をね作らなければいいだけの話なんですよ。
そうですよね。
だけど皆さんはどうしてもその原因には何のアプローチもしないで、結果だけ虫歯になって穴が開いた、だから何かを詰めましたとかかぶせましたっていう話しかしないから、そうじゃなくて、なんでじゃあ虫歯になったのっていうことを考えて、じゃあ虫歯にならないようにするためには何をすることが必要なの、それは詰めることであったりかぶせたりすることではないですよね。だけどそこに行かないんですよ。だからそれがもったいないなと思うから。
そうですよね。
だからこういう話をして少しね、覚えてもらえればいいかなと思うんですよね。
そうですよね。そして英雄も歯周病になっちゃったらもう叶わないっていうことなので、現代人の私たちとしてはね、
でも現代は歯周病は絶対治せますからね。
治せますもんね。
絶対治せますから、
ね、絶対残した方がいいですよね。
そうですよ、
ね、えだってそれなりの苦労が、
バ
ネつけたりとか、
それは大変ですよね。
そんなかっこ悪いことね、嫌です
から。で、その歯を残すってことで言えばね、例えば前回お話ちょっと最後の方にしたかもしれない、原住民の話した、原住民って言葉はいいんですよね。
はい、大丈夫です
よ。大丈夫ですよね。
はい、
それこそちょっと話しとれますけど、5月の13日に盛岡市内の高校で運動会ありますよね。
はい、
僕も母校なんですよ。
はい、
で僕がいた頃は、今呼んでる踊りでタイトル違ったんですよね。それって今は禁止用語なんでしょ、差別用語なんでしょ。
そうですね。
だから原住民はどうなのかなと思ったんで、住民はいいのね、
ネイティブっていうことですから。
そうですね、いいですね。で、オーストラリアにはアボリジニっていう原住民いらっしゃいますけど、彼らの口の中を調べると、親知らず含めて綺麗に残ってるんですよ。
骨格が大きいってことですか。
それも大きいし、それと歯が丈夫なんですね。でね、そのなんで丈夫かっていうと、彼らの食生活にもちろん起因してると思うんですけど、
ました、
まず硬いものをきちっと食べてる。
あ、
でなおかつ、小石っていうか砂っていうかね、そういうのを交えながら食べてる節があるんですよ。
石ですか。
石っていうか砂っていうかね、
だから塩とかそういうことではなくて、
じゃなくて、でそれを一緒に混ぜて食べてるがために歯がすっごくすり減ってるんですよ、みんな。
何のためですか。
多分消化を助けるためなんでしょうね、もしかすると。いや、これはね、日本でもあったんですよ。縄文時代とか、それこそその前は生米を食べてたんですけども、生米にほんの少しっていうか、意識的に混ぜたのか混ざったのか分かんないですよ。そういう石みたいなものを一緒に入って一緒に食べてたらしいですね。そうすると
精米技術がなかったからじゃないですか。
いや、どうなんでしょう。あと、その一緒に食べることによって細かくなるのは確かなんですよ。
あ、 なるほど、
う
ん、歯だけではすりつぶせないために石
と一緒
にやれば、うんね、もうちょっと細かくなるんじゃないかっていう発想。
だって生米なんですよ。
そうですよね、うん、
だって弥生時代になってからでしょ、ご飯を炊くっていうのができたのは多分確か、ちょっと僕も日本史あんまり得意じゃない。
私も得意じゃない、ね、得意じゃなく
て。じゃあ世界史は得意かっていうとそれ言われてもこうあるんだけどで、ね、でそのアボリジニの歯を調べると、親知らずまで綺麗に生え揃ってて、なおかつ歯がすり減ってるんですよ。でそのすり減り方にすごい特徴があって、普通は 下にっていうか、こう地面の方にこう顎をこう普通に立ってね、下に向かってこう丸すり減るんですよ、こういうふうにこう噛むから。ところがアボリジニの人たちはこれが逆に上にこう丸くなってるんです。
端っこが減ってるってことですか。
そうだから不思議なんですよね。普通はこうなるんですよ、
あの薄型に、
うんうん、こう受ける方と、ね、薄があってキネでこうなるように、だからこうなる、
うんうん、
ところがアボリジニの場合は逆でこう上の方に
お山みたいな形で、
そうそうそうにすり減るんですよ、下の歯がね。でも歯をこの噛み合わせを見るとみんなピタッと合ってるんですよね。
あ、じゃあ上の方が逆にこう薄みたいな形になってるんですね。
でも考えてみてください、上顎は動かないんですよ。皆さんね、歯医者さん行って、はい右にずらして左に動かしてみてって言うと、こうこうやって上顎を動かそうとしません、ね、まあ何かをこう噛み合わせを調整するときにね、うん、こうはい、じゃあ下顎って顎を右の方にずらしてみてください、左にずらしてくださいって言われたことないです？
あります、
ね、あるでしょ、うん、その時上顎を動かそうとしません、
ね、どうでしょうね動かないじゃない
ですか。いや動かないでしょ、動かないんだけど結構動かそうとして、なんで動かないんだろうって、いや上顎動きませんからって言って、あ、そっかっていう言い方結構多いです
よ。あ、そうなんですね
でね、話戻りますけど、はい、そうすると下顎が動くわけだから、こうなった方が理にかなってんのかなって思ったりもするんですけどね。
確かにそうですよね、下顎の方が動いているんでね、
う
ん、
そうでもね、そのぐらいそのすり減るぐらい使い込んでんですよ。だから当然虫歯にもなるなってないし、歯周病になんかもちろんなってないわけですよ。
なるほどね、うん、いかにその硬いものを食べることが大事かっていうことですね。
もちろんそうですよね、
まあ、大人になってからはダメだって言いましたよね先生。
まあね、まあね、だけど硬いものを食べるっていうのは大人になってからでも全然別な意味の効果があるんですよ。それは何かっていうと、唾液がたくさん出ますから。
なるほど。
そうすると新陳代謝でしょ、うん、
はい、
であと噛むっていうことはここら辺の筋肉を鍛えますから、
顔を
小さくするわけです
ね。
小顔ですよね。
素晴らしい、
うん、だから決してね、噛むことは何のデメリットはないですよ、うん、全く。それとあとダイエットには絶対いいわけでしょ。
なるほど。
だから噛めば噛むほど満腹中枢を刺激していきますからね。
なるほどね。
そうするとたくさん食べないうちに満腹中枢が刺激されて、満腹だよ満腹だよってい こう指令が飛んであれば食べなくて済むでしょ。
たくさん噛むってことですよね。
そう、たくさん噛むってのはいいことですよ絶対に、
うん、意外と噛んでないんですね。数えてみると
噛んでないしで噛みたいんだけど噛むための歯がないためにっていうのもあるでしょ。
あは、
うん、だから、ね、巡り巡っていくとやっぱり自分の歯がきちっと揃ってると噛めるしっていう話になってくるわけですよ。
なるほど、
はい、
とそのためにも歯をしっかり残していきましょう。
はい、
はい、さて皆さんからの質問メッセージお待ちしております。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。